今日も一日お疲れ様でした。当サークルは睡眠用音声サークルです。最近お疲れ気味で眠れない。優しい女性の声を聞きながら寝落ちしたい。こんな視聴者の方に向けて心を込めて朗読いたします。ご視聴の際は枕元に置いて、部屋の明かりを暗くし、できるだけお耳に意識を集中できるように、環境を整えることをお勧めしております。それでは、朗読の前に、少し私のことをお話ししようと思います。まず、名前は、夢が咲いて叶いますようにと書いて、夢咲き叶えと申します。この名前は、私が声優を目指し始める時に、作った名前でして、声優という夢を忘れないように、初心を忘れないようにということで、この名前にしました。で、出身地は、大分県です。大分っていうと、いまいちピンとこない方もいらっしゃるかと思うんですが、温泉で有名な大分県です。九州の北部に位置する、自然と美味しいものがたくさんある県です。で、温泉の他にも、そうですね、例えば鶏天だったりとか、唐揚げだったりとか、あと、お魚だと、関アジ、関サバ、アジとサバですね。あとは、マグロも有名な地域があったりします。鶏天と唐揚げ。唐揚げは、中津唐揚げというブランドが有名なものがありまして、結構ね、中津唐揚げの何々っていうお店が監修した唐揚げ店が、全国に、関東とかに、進出してきたりして、すごくね、県内でも、主に大分県北部のあたりなんですが、中津唐揚げで有名な美味しいお店がたくさんあります。あとよくね、お祭りの出店なんかでも、中津唐揚げが必ず出店が出ていたりと、県内、県外ともに有名だったりするので、もし大分に遊びに来ることがあれば、ぜひ食べてみてほしいなと思います。そして、身長は162センチで、趣味はものすごくたくさんあるんですけれども、そうですね。いくつか挙げると、まず、猫動画を見ることと、アニメを見ることと、お芝居と、占いと、イラストを描くことと、書道と、歌うこと。と、あとは、プリンを作ることと、卵サンドを作ることと、結構食べ物系がすごい、食いしん坊と思われてしまうかもしれないんですが、結構、お料理と、言えるのかわかりませんが、好きな食べ物が、 卵サンドと プリンと、あとシュークリームが、好きな食べ物なので、より美味しい卵サンドとプリンを、家でいかにして作れるかというのを研究しております。なので最近、あ、そう、最近ね、卵、ゆで卵を作る機械と、あと卵を、生卵を回して攪拌して、お湯で温めることで、できるプリンがあるんですけど、それを攪拌するための機械を買いまして、ね、それで、まあ、それがあるから、プリンと卵サンドを作ることにハマってるんですけども、こういうお話をね、寝る前にすると、お腹が空いてしまうので、切り替えてね、お話ししていきたいと思います。あと猫動画は、まあ、某動画サイトで毎日のように見ています。で、最近というか前からハマっているのは、マンチカンっていう短足、足が短くて胴長の子がいるんですけど、その種類のマンチカンの柄がチャトラの子が、すごく可愛い子がいて、で、その子の動画をいつも見ています。で、寝る前とかに、あと、まあ、ご飯食べる時とかにも、それを見ながらご飯食べたりとか、で、その動画を見て寝たりとか、っていうのをよくしています。で、短足なので、足が短いのでね、猫パンチをしようとすると、手が届かなくて、ちょいちょいちょいってするようなね、感じになってしまって、それもまた可愛いんですが、あと、歩く姿もすごく可愛くて、後ろからとカメラで撮っているシーンとかを見ると、お尻がプリプリしながら、プリプリしながら歩くのが撮れたりして、で、それを見るのがね、すごく好きなんです。もう可愛いんです、本当に。もし機会があれば、マンチカンの、チャトラのマンチカン、まあ、マンチカンでも、検索すると、多分可愛い動画がたくさん上がってると思うので、ぜひチェックしてみてください。ぜひチェックにして、かわいい動画がたくさんあると思うので、ぜひチェックしてみてください。あとは、そうですね、占いも趣味の一つにしてるんですが、特技がですね、占いと書道とタイピングというものがあって、まあ、声優の他にも私は占い師と、あと書道家をやっておりまして、で、占いはタロットカードだったりとか、あとタロットカードの仲間のオラクルカードを使ったりとか、あと生年月日を使う宿用占星術と数秘術っていうのを使って占いをしています。で、毎日結構相談の方がね、メールが来たりして、で、お話を聞きながら、カードを使って占いを していくというお仕事をしております。そうですね、あとは書道は、そうですね、主にアート寄りの作品を書くことが多くて、であとは師範免許を持っているので、まあ、師範免許といってもそんな初等師範っていう子供たちに教えることができる資格ではないんですが、まあ書道教室を開くときにそれがあると有利っていうだけで結構気ままにね作品を書いたりしています。で、あとタイピングが特技とね、さっきも言ったんですけども、まあ家で書道とか声優とかのお仕事の他にもパソコンを使ったお仕事をしているので、手元を見ずにこういかに早く作業ができるかというので、なんかいろいろやってるとタイピングが得意になってしまいました結構文字を打つのも好きなので、暇があれば、ね、タイピング練習とかをしています。まあそんな感じで、少し私のことをお話しさせていただきましたが、これでちょっとは知っていただけたのではないかなと思います。では今回のテーマは一寸法師です。ぜひお聞きください。一寸法師、楠山正夫。昔摂津の国の何輪というところに夫婦の者が住んでおりました。子供が一人もないものですから、住吉の明神様にお参りをしては、どうぞ子供を一人お授けくださいまし、それは指ほどの小さな子でもよろしゅうございますから、と一生懸命にお願い申しました。すると間もなくおかみさんは身持ちになりました。私どものお願いがかなったのだと夫婦は喜んで、子供の生まれる日を今日か明日かと待ち構えていました。やがておかみさんは小さな男の赤ちゃんを産みました。ところが、それがまた小さいと言って、本当に指ほどの大きさしかありませんでした。指ほどの大きさの子供でも、と申し上げたら、本当に指だけの子供を明神様がくださった。と、夫婦は笑いながら、この子供を大事に育てました。ところがこの子はいつまでたっても、やはり指だけより大きくはなりませんでした。夫婦も諦めて、その子に一寸法師と名前をつけました。一寸法師は五つになってもやはり背が伸びません。七つになっても同じことでした。塔を越してもやはり一寸法師でした。一寸法師が往来を歩いていると近所の子供たちが集まって、やあ、チビが歩いてる。踏み殺されるなよ。つまんで噛みつぶしてやろうか。チビやい、チビやい、と口々に言ってからかいました。一寸法師は黙ってニコニコしていました。一寸法師は16になりました。ある日一寸法師はお父さんとお母さんの前へ出て、どうか、私にお暇をください、と言いました。
お父さんはびっくりして、なぜそんなことを言うのだ、と聞きました。一寸法師は得意らしい顔をして、これから京都へ登ろうと思います、と言いました。京都へ登ってどうするつもりだ。京都は天子様のいらっしゃる日本一の都ですし、面白い仕事がたくさんあります。私はそこへ行って、運試しをしてみようと思います。そう聞くと、お父さんはうなずいて、よしよし、それなら行っておいで、と許してくださいました。一寸法師は大変喜んで、早速旅の支度にかかりました。まずお母さんに縫い針を一本いただいて、麦わらで柄と鞘をこしらえて、刀にして腰に刺しました。それから新しいお椀のお船に、新しいお箸の貝を添えて、住吉の浜から船出をしました。お父さんとお母さんは、浜辺まで見送りに立ってくださいました。お父さん、お母さん、では、行ってまいります。と、一寸法師が言って、船をこぎ出しますと、お父さんとお母さんは、どうか達者で、出世をしておくれ、と言いました。ええ、きっと出世をいたします、と、一寸法師は答えました。お椀の船は、毎日少しずつ、淀川を登っていきました。しかし、船が小さいので、少し風が強く吹いたり、雨が降って水かさが増したりすると、船はたびたびひっくり返りそうになりました。そういう時には、仕方がないので、石垣の間や橋食いの陰に船を止めて休みました。こんな風にして、一月もかかって、やっとのことで、京都に近い鳥羽というところに着きました。鳥羽で船から岸に上がると、もうすぐそこは京都の町でした。五条、四条、三条と、賑やかな町が続いて、ひっきりなしに、馬や車が通って、おびただしい人が出ていました。なるほど、京都は日本一の都だけあって、賑やかなものだな。と、一寸法師は、往来の人の下駄の葉をよけて歩きながら、しきりに感心していました。三条まで来ると、たくさん立派なお屋敷が立ち並んだ中に、一番目に立って立派な門構えのお屋敷がありました。一寸法師は、何でも出世をするには、まず誰かの偉い人の家来になって、それから、だんだんに仕上げなければならない。これこそ、一番偉い人のお屋敷に違いない。と思って、のこのこ門の中に入っていきました。広い砂利道をさんざん歩いて、大きな玄関の前に立ちました。なるほど、ここは、三条の西照殿といって、羽振りのいい大臣のお屋敷でした。その時、一寸法師は、ありったけの大きな声で、ごめんください、と怒鳴りました。でも、聞こえないと見えて、誰も出てくるものがないので、今度は一層大きな声を出して、ごめんください、と怒鳴りました。三度目に、一寸法師が、ごめんください、と怒鳴ったとき、ちょうどどこかへお出ましになるつもりで、玄関までおいでになった西照殿が、その声を聞きつけて、出てご覧になりました。しかし誰も玄関にはいませんでした。 不思議に思ってそこらをお見回しになりますと、靴脱ぎに揃えてある足田の陰に、豆粒のような男が一人、反り身になって突っ立っていました。西将殿はびっくりして、お前か、今呼んだのは。はい、私でございます。お前は何者だ。何話から参りました、一寸法師でございます。なるほど、一寸法師に違いない。それで、私の屋敷に来たのは何のようだ。私は出世がしたいと思って、京都へわざわざ登ってまいりました。どうぞ、一生懸命働きますから、お屋敷でお使いなさってくださいまし。一寸法師はこう言って、ぴょこんとお辞儀をしました。西将殿は笑いながら、面白い小僧だ。よしよし、使ってやろう。とおっしゃって、そのままお屋敷に置いておやりになりました。一寸法師は、西将殿のお屋敷に使われるようになってから、体こそ小さくても、まめまめしくよく働きました。大変利口で、気が利いているものですから、みんなから、一寸法師、一寸法師、と言って可愛がられました。このお屋敷に、13になる可愛らしいお姫様がありました。一寸法師は、このお姫様が大好きでした。お姫様も、一寸法師が大層お気に入りで、どこへお出かけになるにも、一寸法師や、一寸法師や、と言って、お供にお連れになりました。だんだん仲が良くなるうち、なんと言っても二人とも子供だものですから、いつかお友達のようになって、時々は喧嘩をしたり、いたずらをし合って、泣いたり笑ったりすることもありました。ある時、また喧嘩をして、一寸法師が負けました。悔し紛れに一寸法師は、そっとお姫様が昼寝をしておいでになる隙を伺って、自分が殿様からいただいたお菓子を残らず食べてしまって、残った粉をお姫様の眠っている口の旗になすりつけておきました。そして自分は空っぽになったお菓子の袋を手に持って、お庭の真ん中に出て、わざと大きな声でおいおい泣いておりました。その声を聞きつけて、殿様が縁側へ出ていらして、一寸法師、どうしたどうした、とお聞きになりました。すると一寸法師は、さも悲しそうな声をして、お姫様が私をぶって、殿様からいただいたお菓子をみんな取って食べておしまいになりました、と言いました。殿様はびっくりして、お姫様のお部屋へ行ってご覧になりますと、お姫様は口の肌にいっぱいお菓子の粉をつけて、眠っておいでになりました。殿様は大層大怒りになって、お母さんを呼んで、なんだって姫にあんな行儀の悪い真似をさせるのだ、と厳しくお叱りになりました。するとこのお母さんは、少し意地の悪い人だったものですから、お姫様のために自分が叱られたのを大層悔しがりました。そして、悔し紛れに、ありもしないことをいろいろとこしらえて、お姫様が平城大臣のお娘に似合わず、行儀の悪いことを散々に並べて、いくら止めてもバカにして言うことをちっとも聞かないのです、とお言いつけになりました。西将殿は、なおなお大怒りになって、一寸法師に言いつけて、お姫様をお屋敷から追い出して、どこか遠いところへ捨てさせました。一寸法師は、とんだことを言い出して、お姫様が追い出されるようになったので、すっかり気の毒になってしまいました。そこで、どこまでもお姫様のお供をしていくつもりで、まず、なにわのお父さんの家へお連れしようと思って、鳥羽から船に乗りました。 すると間もなくひどいしけになって、船はずんずん川を下って海の方へ流されました。それから風のまにまに吹き流されて、とうとう三日三晩波の上で暮らして、四日目に一つの島に着きました。その島には、今まで話に聞いたこともないような不思議な花や木がたくさんあって、一体人が住んでいるのかいないのか、一向に人らしいものの姿は見えませんでした。一寸法師はお姫様を連れて島に上がって、キョロキョロしながら歩いていきますと、いつどこから出てきたともなく、二匹の鬼がそこへひょっこり飛び出してきました。そしていきなりお姫様に飛びかかって、ただ一口に食べようとしました。お姫様はびっくりして、気が遠くなってしまいました。それを見ると一寸法師は、例の縫い針の刀をきらりと引き抜いて、ぴょこんと鬼の前へ飛んで出ました。そして、ありったけの大きな声を振り立てて、これこれ、このお方を誰だと思う？三条の西将殿の姫君だぞ。うっかり失礼な真似をすると、この一寸法師が承知しないぞ。と怒鳴りました。二匹の鬼は、この声に驚いて、よく見ますと、足元に豆粒のような小男が威張り返って、突っ立っていました。鬼はカラカラと笑いました。なんだ、こんな豆粒か。面倒くさい、飲んでしまえ。というが早いか、一匹の鬼は、一寸法師をつまみ上げて、ぱっくり一口に飲んでしまいました。一寸法師は、刀を持ったまま、スルスルと鬼のお腹の中へ滑り込んでいきました。入ると、お腹の中をやたらに駆けずり回りながら、チクリチクリと刀でついて回りました。鬼は苦しがって、あ、痛い、あ、痛い、こりゃたまらん、と地びたを転げ回りました。そして苦し紛れにカッと息をするはずみに、一寸法師はまたぴょっこりと口から外へ飛び出しました。そして刀を振り上げて、また鬼に切ってかかりました。するともう一匹の鬼が、生意気なチビだと言って、また一寸法師を捕まえて、あんぐり飲んでしまいました。飲まれながら一寸法師は、今度は素早く踊り上がって、喉の穴から鼻の穴へ抜けて、それから目の後ろへ這い上がって、散々鬼の目玉を突っつきました。すると鬼は思わず、痛いと叫んで、飛び上がったはずみに一寸法師は、目の中からひょいと地びたに飛び降りました。鬼は目玉が抜け出したかと思って、びっくりして、大変大変と、後をも見ずに逃げ出しました。するともう一匹の鬼も、こりゃかなわん、逃げろ逃げろ、と後を追っていきました。はっは、弱虫め、と一寸法師は、逃げていく鬼の後ろ姿を気味よさそうに眺めて、やれやれ、飛んだことでした、と言いながら、そこに倒れているお姫様を抱き起こして、親切に介抱しました。お姫様がすっかり正気がついて立ち上がろうとしますと、裾からコロコロと小さな土が転げ落ちました。おや、ここにこんなものが、とお姫様がそれを拾ってお見せになりました。一寸法師はその土を手に持って、これは鬼の忘れていった打ち出の小槌です。これを振れば、何でも欲しいと思うものが出てきます。ご覧なさい。今ここで私の精を打ち出してお目にかけますから。こう言って、一寸法師は打ち出の小槌を振り上げて、一寸法師よ、大きくなれ、当たり前の精になれ、と と言いながら、一度振りますと、背が一尺伸び、二度振りますと、三尺伸び、三度目には、六尺に近い立派な大男になりました。お姫様は、そのたんびに目を丸くして、まあ、まあ、と言っておいでになりました。一寸法師は大きくなったので、もううれしくってうれしくて、立ったりしゃがんだり、後ろを振り向いたり、前を見たり、自分で自分の体を珍しそうに眺めていましたが、一通り眺めてしまうと、急に三日三晩何も食べないでお腹の減っていることを思い出しました。そこで早速、打ち出の小槌を振って、そこへ食べきれないほどのごちそうを振り出して、お姫様と二人で仲良く食べました。ごちそうを食べてしまうと、今度は金銀、サンゴ、ルリ、メノウと、いろいろの宝を打ち出しました。そして一番おしまいに、大きな船を打ち出して、宝物を残らず、それに積み込んで、お姫様と二人、また船に乗って、間もなく、日本の国へ帰ってきました。一寸法師が、西勝殿のお姫様を連れて、鬼ヶ島から宝物を取って、めでたく帰ってきたという噂が、すぐと世間に広まって、やがて、天使様のお耳にまで入りました。そこで天使様は、ある時、一寸法師をお召しになってご覧になりますと、なるほど気高い様子をした立派な若者でしたから、これはただものではあるまいと、よくよく先祖をお調べさせになりました。それで、一寸法師のおじいさんが、堀川の中納言という偉い人で、無実の罪で田舎に追われてできた子が、一寸法師のお父さんで、それからお母さんという人も、やはり元は、伏見の少将といった、これも偉い人の種だということがわかりました。天使様は早速、一寸法師に位をお授けになって、堀川の少将とお呼ばせになりました。堀川の少将は、改めて、三条西勝殿のお許しを受けて、お姫様をお嫁さんにもらいました。そして摂津の国の何話から、お父さんやお母さんを呼び寄せて、うち中がみんな集まって、楽しく、世の中を送りました。